ラジオもよせ始まるよ。はい、始まりました。ラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ミヤです。
と、こんな3人でお送りしますラジオもよせ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもよせは新宿某会議室よりお送りいたします。
はい、というわけで始まりましたラジオもよせ第84回目。はい、もう10月も半ば過ぎまして、だいぶ寒くなって。
いや、ほんとですね。ニットついに出しました。みんな長袖だもんね。
長袖も。
本当だ。
長袖で、そうですよ。もうね、夜も、なんか、もうそろそろこたつ出そうかぐらいの、ちょっと考え中。うん。ただ、こたつ出したら、
いや、そうですよ。
多分、出られない。多分、そこで寝ちゃう。
買ってないですもん。出れなくなる恐怖から。
そうそうそうそう。ほんとね、そうなんですよ。僕、学生時代さ、はい、落語研究会落研で、
はい、
結構部室みんな溜まるんだけど、こたつだけは、その部長がね、置かなくて、はい、いや、なんでかさ、ほんとに帰らなくなるからっつって。
寝泊まりしたい。
寝泊まりしたい。
出てきますよね。
うん。ただでさえ結構寝泊まりしてる人いるのに、いや、僕はもう半分くらい住んでたからね、部室にね。そういうのあったんですけど。というわけでございまして、先日ね、
はい、
あれですよ、萌え寄せ、ね。毎月おなじみの萌え寄せ公開収録で、ゲスト、八代拓さん、
はい。
いやー、よかったね。
イケメンでしたね。
いや、そうですよ。もう本当、客層が若かったね、はい、女性。ほぼ女性で男性3人ぐらいしかいなかったんじゃない、うん、パッと見で、すごい多分平均年齢もいつになく、まあ、八代さん自体も25歳ということでお若いし、で、ファン層もすごいね、若くて、で、なんか、もうほんとね、打ち合わせとかも事前にしてないから、お会いするの初めてだったから、どんな感じの体なのかなっていうのがね、
はい、
あ、もちろんラジオとかさ、その番組とかで見てはいるけども、実際、こう、やっぱ萌え寄せ始まる前ってさ、毎回どの声優さんの時もそうなんだけど、どこまで話できるかなっていうのが、ちょっと不安もあるのよ。
なるほど、ね。
初対面なわけだから。
そりゃそうですよね。
話ね、120分広げられるかな、みたいな。
しかも憧れの声優さんっていう職業の方ですし。そう
したら、まあ、盛り上がったね。まあまあ、いつもそうなんだけど、でも本当
めちゃめちゃ盛り上がってました。
結構盛り上がって、で、しかも、八代さんが、からもさ、結構いろいろ食いついてとかさ、いろいろ質問してくださったりとかね、して、で、あれだよ、その、ラジオでさ、八代さんのやられてるラジオで、村瀬歩夢さんと二人でやられてるネットラジオというかね、があるんだけど、それで、萌え寄せの終わった翌週ぐらいかな、収録されたので、なんか結構萌え寄せの話してくださって。
嬉しいですね。
すごい。すごい、こう、勉強になったみたいな感じでね。
も
う
こちらこそ。
いや、ほんとそうですよ。なんか落語のこととかもいろいろさ、
はい、
そのお芝居との違いというか、そういうこととかも結構いろいろ聞いてくださったりとか。
結構深い話されてましたよね。
そう。ね、僕も喋りながら、あ、そうか、こういうことを考えながら僕は落語やってんだな、というのを、喋りながら、いざ聞かれて、そんなにさ、やっぱさ、哲学しているわけでもないで、やりながらさ、なんとなく感覚でさ、やってるけど、それをいざ言葉に出すというのはこういうことなんだな、というので、思った部分もあったりなんかして、ね。あとそう、お着物をね、
あ、そうですね、
着てくださって、僕がね、貸したんだけど、その、一応、イメージカラーというか、やられてるね、八代さんがアイマスでやられてる、柏木翼のイメージカラーの緑の着物をお貸ししまして、僕が着付けついたんですけど、いい匂い。
出た。ダメですよ。帰り道気をつけなきゃ
い
け
ない。いい匂いがしました、ね。
いや、さすがイケメンは違いますね。
はい、そうなんですよ。ちょっと違う星の。結構ほんとガチイケメンじゃん。エチロさんってさ。
雰囲気とかじゃなくて。
雰囲気とかじゃなくて。
うね、もう。爽やか、構成で、
ね。笑顔が素敵な。
ねえ、顔が良くてさ、性格が良くて、声が良くて。
全部使わないんだよ。
完璧じゃんと思って。な、別に欠点があってほしいわけじゃないけど。いや、むっちゃね、すごい楽しかったんですけど。まあ、
盛り上がりました
よ。そうなんですよね。もう本当たくさんのね、ファンの方、赤田来ていただいてですね。まあ大変、イベント自体盛り上がったんですけども。それを受けてですね、今回のトークテーマ、こちら。
あ、メッセージ会でーす。
そういうわけでございまして、今回メッセージ会。ということでございまして、はい、結構ね、たくさん来てます。
ありがとうございます。
いっぱい来てまーす。というわけでございます。じゃあまず、いつみちゃん、にやさん、はい、読んでください。
いただきます。ラジオネーム、おにぎりの具さんからです。
鮭かな？なんだろう。
先日はもやせお疲れ様でした。
ありがとうございました。
初めて落語に触れましたが、親しみやすい内容が、盛り込まれていて大変楽しい時間を過ごさせていただきました。芝浜の掛け合いでは二人とも少し違う時代感の表現をしているように感じました。吉子さんが古風、八代さんが現代風？でもそれが面白い具合に共存していて、それぞれの奥さんと旦那さんにいい味付けをしていたように思います。貴重なお話もたくさん聞けてよかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大事でした。
そうですね。芝浜の掛け合いね、毎月。最初ね、第1回目はもう芝浜みたいな感じでね、うん、やらせていただいて、まあ第1回目と大概こう1回の人が多いんだけど、やらせてもらってるんですけど、まあそれぞれの声優さんごとでアプローチがね、結構違ったりとかして、うん、でも八代さんは割とこう、そんなにこう作らずに自然体な感じの、そのおかみさんとか、旦那さんとかも、演技されてて、で、あと一応、なんか、ちょっと、旦那やるときに下げね、落ちの一言とかで、ちょっと、ギャグっぽい感じでやろうとしたらしいけど、でも実際芝居に入ったらもうやっぱキャラに没頭しちゃってもうそうできなかったって言ったんだけど、それって逆にもう要はスッと人物に入ってるってことだし ね、集中力で、ね、いやまあすごいね、やっぱりその違う時代というか、僕はやっぱりまあ一応古典落語もやってるし、八代さんの場合は逆に、今回初見のね、もうその場でまあ一応台本を事前にはねお送りはしてるけども、演じるのはもう本当その場でというのもあるので、その上で、あれだけのお芝居できるというのはね、やっぱりもう、プロでもね、もう トッププロでございますから、すごい、ね、こっちもね、いろいろ勉強になった部分もあったりなんかしました。
内容はあんまり言えないですけど、奥さん結構セクシーじゃなかったですか？
なんかね、後半になるほど結構八代さん自体も着物が着崩れてきて。
そうだったんですね。
なんかツイッターでも結構それ話題になってましたね。
そう。
そう、ま、なんか色っぽくてよかったです。
まあ、詳しくは放送の方を。
そうですよね。
はい、お願いします。はい、続きまして、じゃあ、孫さん読んでください。はい、
ラジオネームはなしで、八代さんが吉子さんのホストとしての振る舞いに言及されていましたが、ホストとして心がけていることや、もっとこうできたらと思っていることがありましたら、ぜひお聞きしたいです。また、ゲストとしての八代さんはどうだったかもお聞きしたいです。とのことです。
はい、ホスト。まあ、ホストって言ったの
か。ああ、そうですね。主催としてのね。ということですね。
うん、そう。ホストって何
も。ホストって何もこう、ここしかも新宿だから、
ドンペリ入りまーす、みたいな。
ありがとうございます。
いや、まあでも、元々の意味でね、全然合ってないけどね、ホストとゲストでね。
そう
ですよ。だからホスト、としてのね、振る舞いということですけども、まあできるだけ、やっぱりね、自分のターンを少なくして、いかに、こう、ゲストさんに喋ってもらうかっていうとこなんだけど、ただ逆に全くこっちが喋んなくてさ、ゲストさんだけ喋ってる状態にも、さ、ならないように、こう、あくまで聞き役として、うまくこう、こっちがね、聞いて、向こうが気持ちよく、こう、ね、喋ってくれて、合間に、こう、ちょこちょこ、こう、僕挟ませてもらってね、いかにこう、広がっていくか。だから多少だ、話が変わっちゃってもいいのよ、別に。それがね、その、流れから、じゃあもしこれこうですかって僕が突っ込んだことによって、別の話が出てきたりとか、いろいろこう、展開も変わっていくし、だ予定調和じゃないようにね、一応、考えていくんだけど、こういうの聞こう、こういうの聞こう、こういうの聞こうって。うん、もう結構もう、初手から変わってくる場合もあるし。
結構脱線も多いですよね。
脱線っていうかね。
それが楽しいですね。
そう。ね。だ全然その、アニメの話と言いつつ、まあ、実際アニメの話ではあるんだけども、その作品のね、第何話がこんなでしたとかそういうのじゃなくて、うん、そっからその演じてっていう上で、その裏話じゃないけど、うん、なんか自然とね、なんかそういう、こう、あ、この、今この 話盛り上がってるなと思ったら、そこでグイグイ押したりとかね。聞きたかった話あっても、それよりも今こっちの方が盛り上がってると思ったら、そこをこうグイグイ押して、そっちでわーっと喋ってもらったりとか。まあそういったところをね。で、しかも、僕がだけ喋るんだったらさ、別に僕の自分の独演会とかでいいじゃん。せっかく来てもらってさ、僕もむしろゲストさんのね、今回の八代さんの話いっぱい聞きたいわと思って、ファン、ね、ファン側としてね。それはもうできるだけこう、話してもらえるように、特に1対1なんでね、そういったところを心がけてますけども。あとは、まあ、その、八代さんはどうだったでしたかという、あれ、質問ですけどもね。まあ、本当に、こう、あれだけね、まあ、要は、売れっ子なわけですよ、はい。売れっ子声優さんにも関わらず、全くその、なんかね、なんだろう、すごい、貪欲というか、
はい、
全く、なんつうの、鼻にかけてるところが、微塵も感じないというかね。で、僕なんか、ね、僕、だって落語家の中ではまだペーペーですけども、それすら、すごい立ててくれて、もういろいろこう吸収しようとしてるね、努力家というかね、そういったところに非常に、感じました。ね、本当にもう、すごいね、楽しくて、話しててね、楽しかったし、ね、またぜひね、ご一緒したいしね、ぜひもう寄せ、2回目、3回目と、
そうですね、
出てもらいたいなーってのは、思って、
皆さんの意見がいっぱい集まる、きっと。
ぜひね、よろしく、お願いいたします。じゃあ、次のメッセージ、ニアさん読んでください。
はい。ペンネーム、のりしおさんからのメッセージです。
食べ物多いです。
初めて参加させていただきました。その時の演目で、その日のトークの内容を即座に反映されてすごいなと思いました。ああいったアドリブというものは、すぐにできるものなのでしょうか？
はい、まあ、プロだからね。
私のプロですからね。
まあ、厳密に言うと、例えば、この間の話は、反対車っていうね、元々ある人力車の話を、まあ、ちょっと変えて、で、元々の話は前半が、まあ、おじいさんというか、病弱な車屋さん。で、で、後半が、まあ、すごい威勢のいい江戸っ子みたいなね、感じなところを、前半をおじいさんじゃなくて、オタクにしたのね。
いやー、凄まじかったですね。
オタク、ガチオタにして、で、後半は、まあ、威勢がいいは威勢がいいんだけど、一応、なぜか虎の、顔のマスクを被ってるというのにして、
ね。そう、まあ、八代さんの作品をね。
作品に引っ掛けてねってあるんですけど。まあ特にその後半は割と、うん、その元々の反対車にまあ味付けしたって感じなんだけど、前半はもう結構変えて、で、まあオタク、だから、その、いろいろグッズをね。だから、今回だったら、柏木翼のグッズがいっぱいこう、車に飾ってあるみたいな。いたしゃ的な感じになってたりとか。で、あとは、その、お客さんに話を車屋が振るみたいなね。元々のやつじゃないんだけど、で、柏木翼のことどう思いますかみたいな。とか、あとは、その後もなんかいろいろ言ってたけど、そこの部分は、もう僕の台本にも、ここでアドリブで、その時のトークの流れで何か喋るみたいな、なんかそういう風に書いてあって、うん、そうそうそうそう。
決めてないで。
決めてないで。
その場で盛り上がったものをどんどんやっていくってことですか？すごい、あ、だからって言ったら、ちょっと語弊がありますけど、ちょっと、よしこさんっぽいなって思った
んだ
けど。
割と僕そのまんま。
前半のトーク。
そうそう。
車屋のトーク。これよしこさんの本音では、みたいな。
だからさっき喋ったことをある意味そのまま喋るっていう。だって決めちゃうとさ、だってトークで喋んなかったことかもしれないし。だから、トークで喋ったことをここで喋るみたいな、風に書いたの。それはでもお客さんのノリがいいからね。これがお客さんがシーンとした感じだったら、ね、そういうアドリブとかって聞きづらいけど、もうあんだけノリのいいお客さん、もう虎の穴の一言で笑いが来るような、ね、笑っていただけるような、非常にノリのいいお客様だったので、やっぱそういうアドリブも聞いたというのもあります。まあ、虎の穴が何だったのかと、なぜ落語に虎の穴という言葉が出てくるのかというところは、配信の方で、
そうですね、
楽しみにしていただきます。じゃあ次、ちょっと短いですけど、読んでください。
はい。ネタはどれくらいで作ったり覚えたりするのでしょうかという。
はい。まあ、そのネタの長さによるんですけども、はい、その日にできることもあります。結構よくね、もう寄せの直前とかでさ、チラシとか組みながらさ、なんか振ったりするよね。なんか、
そうですね、
これなんだっけみたいな感じでネタをこう振って、あ、そっか、って、ちょっと、もうその時の会話で頭の中でぼやぼやぼやと考えたりとか。
直前にフラッと歩きに行って、覚えに行く時ありますよね。
うん、フラッと行って。
すごい。
まあもちろんね、すごい1ヶ月かけて作ったりとかそういうのもあるんですけど、まあ萌え寄せでやってるのは、 まあ、割とその、他とかで、例えばツンデレシナンとか、ね、ガンダム怖いとかな、ジュゲームクエストとかやってるのの、その時の声優さんに合わせてそれをアレンジしたりとか、まあ、この間の反対車だったり、その前のね、お菊の皿とかは、まあ、もともと古典にそういうオタク的な味付けを結構多めにした、みたいな、そういう形でやってたりとか、なんで、まあでもそんなにね、オタク落語、少なくとも、もうやってるオタク落語はそこまで時間は、
あ、そうなんですね。
かかってないよね。だから結局その、元のベースは、もうやっぱベースの古典だったりとか、それを覚えるのに、やっぱ1週間とか10日とかね。
あ、
それはかかるけど、もともとやってるから、やってる上に、その、味付け、そのギャグを入れ替えるぐらいだから。
しかも下手したら喋りながら、どんどん入れていく場合もありますよね。
そう。それは、結構その場でのアドリブで生まれたよ、ね、さっきのね、話もそうだけど、というのもあるので、まあ、逆にその元々の古典とかそういうのという意味であれば、例えば、10分、15分の話だったら、まあ1週間とかね、まあ30分ぐらいの話だったら1ヶ月とかね、まあまあそういうぐらいで。
芝浜とかどれぐらい稽古するんですか？
まあでも1ヶ月ぐらいじゃない？
だ
ったりします。じゃあ次のメールお願いします。
はい。オタク落語もトークコーナーもオタクならではの視点が盛り込まれて大変楽しめました。同じオタクとして作品の勉強への熱意や的確に作品の感想を伝える技術など 見習わせていただきたい点がたくさんありました。こうした企画をされている方はなかなかいないと思うんで、末永く続けてもらいたいです。
はい、そうなんですよ。こうした企画ね、あの声優さんにその落語会出てもらうというのは、ちょこちょこあったりね、するんですけど、その、生産、落語そのものをやってもらうというのは、結構ここまでガチでオタクトークするのは多分僕のあれだけだと思うんで、それは僕しかできないと、
本物ですから
ね。ガチのオタクだから。で、僕、なんだったら、いや、もともと知ってるけど、その出演されてる作品とか見てるけど、やっぱトークで抜け目ないように、一回見た回とかでも何回もね、特に今回だったら、アイマスのサイド M の、まあ、柏木翼会を何回もこう見たりとかして、あの、あ、こういうところで、それを見たところが必ずしもトークに使うかどうかわかんないんだけど、流れ次第だから、でも、なんか、ちょっとしたことで間違っちゃいけないじゃん。ね、そのゲストさんに失礼にも当たるし、ファンの人もあれ、なんか違うってさ。
オタクとしても間違いたくないですね。
そうそう、そこ重要じゃん。だからまあ、間違っていい逆的なところとかだと思うからさ。まあなんか、でもやっぱ基本的には、そういうオタクってそのデータが重要なわけでね。なんで、そこはもう抜け目ないように、勉強してます。ね。
すごい。まあ楽しんでもいるんでしょうけどね。
まあね。まあね。嫁にもね、これ、半分仕事だからです。いや、9割ね、趣味でしょっていう。
いつも見てるよって言われてましたよ。
毎日アニメ見てるから。じゃあ次のメッセージお願いします。
はい。おっと。初めて萌え寄せに参加させていただき、素敵な体験ができました。
はい、
吉高さん、八代さん、本当にありがとうございました。萌え寄せの中で気になったのですが、吉高さんは、ドラマティックスターズの中の、曲の中では、これはアライブトゥースターが一番好きなのでしょうか。良ければ理由もお聞きしたいです。PS 私もアラスタが大好きです。
はい、ということで、なぜこのアラスタが出てきたかというとですね、はい、毎回お願いしてるサインをね、声優さんにいただくというコーナーで、こちらの CD にね、サインしていただきまして、で、しかもね、そのドラマティックスターズの、要はジャケット3人写ってるんだけど、はい、そのうちの、まあ、柏木翼の、翼くんのところに書いてくれたのよ。というのも、
大変。
まあ、それ残り二人コンプリートできるようにみたいな。
いやー、来てほしいですね。あの、ゲストとして。
いや、本当に今のところ予定ないんですけど、本当に今のところね。
はい、
だからまあ、いずれも、もしなんかご縁がね、あったらね。
関係者の方聞いてたら、
そういうの
を。ご用意いただければ。
で、まあ、なぜ、アラスター、はい、ね、アライブトゥースターかという、かというとってあれだけど、まあ、いろいろ曲ありますけど、
はい、
ドラマティックスターズとかでもね、あるけど、その、アニソンってさ、もう曲そのものの、良さもあるけど、
はい、
さらに、要は劇中歌でさ、
ストーリーの、
この流れでね、
で、
うん、例えば、アイマスだったら、ちょうどね、ここ収録前にね、
はい、
カラカンでちょっと、 な、まず落語の稽古して、ちょっと残った時間で、ちょっとアニソン歌ってたんだけど、
はい、はい。
で、アイマスのね、ナムコの方のアイマスの、ちはやの約束をこう歌ってね。あれとかもその話の流れがあって、曲自体も素晴らしいけども、あの流れで、ね、この曲っていうので、よりこう心に刻まれるわけじゃん。で、このドラスター、ね、ドラマティックスターズの、アライブトゥースターも、その、アニメの12話、ね、最終回の第1個前の回で、で、その前の回からかな、11話から、まあドラスターの話になって、で、まあ3人が、ちょっと空襲分解で、仕掛けね、カオルさんが結構一人でこう頑張りすぎちゃって、ちょっと残り二人がどうしようみたいになるんだけども、結局、でも、あいつを信じようみたいな。で、お前も俺を頼ってくれみたいな、そういう三人の絆が、こうやって生まれて、で、その流れで、よし、頑張ろうみたいになってからのエンディングでね。で、その、ほんとね、流れ、また、その、ヤシロさんやられた翼とかも、もう、結構その三人なんか欠かせないような存在だし、まあ、これはちょっとネタバレになっちゃうから言えないんだけど、もう寄せの。うん、はいはい、まあまあそういうのもあって、まあ非常にこう自分の中でも、他のね、いい曲もちろんあるんだけども、すごいこう、心に刺さった曲というのもあるので、こちら持ってこさせていただきましたということで。
吉子さんがいかに本物かが伝わった
んですね。はい。では続きまして。
はい。
はい、吉子さんがオタクになったきっかけをお聞きしたいです。また、落語家になったきっかけや苦労したこともお聞きしたいです。
はい。オタクになったきっかけはですね、まあ、ラジオもやせとかでも何回か多分言ってるような気もするんですけど、一番最初というか、まあ、要はアニメを卒業するかしないかっていう分岐点がね、大体小学4年生とか5年生ぐらいであると思うんですけども、そこで僕は卒業しなかったという。で、その時に、一番最初にもう多分オタクになったきっかけの作品は、NG ナイトラムネンド40という赤堀悟先生が脚本とか書かれてたね、のがあって、それがもう本当にね、割と、なんだろう、話の展開はベタなんだけど、中にパロディとか、そういうのが結構、まあ、他のアニメのパロディとかギャグとかそういうのが入ってたりとかして、それ自体なんか分かるのもあったし分かんないのもあったし、要はパロディってさ、なんかアニメ知ってる上でのあるあるとかだったりするじゃん。そういうの面白いと思うことって多分オタクなんだよね。アニメ前提みたいな、そういうメタネタ的なね、そういうのとかも。だから、それが刺さったんだよね。そのラムネ&40で。で、あとは、本編が終わって、最終回になって、ちょっと続きが見たいっていう時に、そのラムネ&40のドラマ CD が出るっていうのね。うん、なんか横山下さんがヒロインのミルク役やられた、ジャンプ放送局、週刊少年ジャンプの刊末の読者ページのアシスタントやられてて、そこで、今度ラムネ&40のドラマ CD が出ますって、告知して、何ドラマ CD ってっていう。アニメって絵で見るんじゃないの？CD で声で何それ続きが聞けるのっていうので、そっからそういうアニメとかにね、そういうの CD 買いに行ったりとか、っていうか初めてアニメと行った時衝撃だったの。何このパラダイスと思って。
確かに、初めてのアニメーター、本当に、私、親と行きましたもん。
私、友達と行って、
なんか一人では入れなくて、そう、すごいです。エデンだ。
全部、アニメのね、こう、しかも、要は、子供向けのおもちゃ屋とかでさ、アニメ、そういう、子供向けアニメって言っちゃったんだけど、例えば、アンパンマンとかそういうのがいっぱいあるっていうのはあるけど、いわゆる、結構な、ね、年齢の人たちが見るアニメのグッズだけのとこなんて、うんうん、何このパラダイスと思って、まあ、そっからだよね。多分、だ、NG ナイトラムネ&40からのアニメートでグッズ買い始めて、うん、もうそっからどっぷり。あとはもうその中で誘白とかさ、セーラームーンとかがね、その後とかあったりとか、もうそっからズブズブズブズブって
。
そ
うですね。
あ、で、落語家になったきっかけか。落語家になったきっかけはですね、まあ、大学で落語研究会ってとこに入って、こんだけオタクだった僕が、もう小中高ずっとオタクだった僕がですね、唯一、3年間全くと言っていいほどアニメを見なかったんですけども、それが落語に出会ったからというのがあって、まあ、その時は僕もオタクじゃなくなるかなとも思ったんだけど、でも、まあ、落ち着けの現役、 引退してね、まあ、OB みたいな感じになって、ちょっとやっぱ時間ができたりとかして、時間できるとなんとなくこう、深夜とかにアニメ見たりとか、なんかなんとなくそういうのあって、まあ、その辺でね、だ3年間ずっぽり抜けてんだけど、アニメが。でもね、2004年ぐらいかな。だから、まずガンダムシード。ガンダムシードでしょ？あと、ファグナー。ファグナー。
今のヨシコさんを
経営してる。そうそうそうそう。ファグナーと、あと、マリミテ。
はいはいはい。
マリミテ。その辺で、もう、その辺が多分同じ時期ぐらいだったんだよ。それで、ズボズボズボーって、あ、やっぱ自分はオタクになった、みたいな。で、そっからの春日。ね、春日。はいはい、春日とか、ギアス、日暮らし。で、とかね。まあ、あと、ナノハとか、ね、もう、ズボズボズボズボズボーともう、ああ、僕は、そう。そう、
そうだった。アニメから離れることはないんだ。
落語より前にアニメに出会っていたんだという。
まあ、その3年間の落語の期間も、アニメオタクではなくなったけど、落語オタクになっただけなんじゃないかっていう。うん、
まあでもそれだけね、それだけこう僕に影響を与えたものが、そのやっぱり落語というもの大きいので、でまあやっぱりそのうちの師匠と出会ったりとかして、うん、あまあ、そのアニメは、やっぱこう、あくまで趣味というかね、こう、自分のアニメ作るとか声優さんになりたいっていうのは逆にもう、そこは自分はもうファン側でいたいというのがあったんですけども、落語の方はもう自分でもずっとやっていきたいというのがあったので、なったというね。
結果的に萌え寄せっていうこう、なんか総合芸術みたいなのが出来上がったんで、うん、新しいカテゴリーに。
本当最高だよね。こんな好きなことが、
そうそう好きなものと好きなもの、どちらも仕事にできてるっていう。
役得ですよ。
すごい。切り開きましたね。
はい、続いてのメッセージスパスパッといきましょう。
はい、吉川さんの司会力はすごいと思うのですが、やはり落語家とされていることも落語家をされていることも影響があるのでしょうか。またパーソナリティの経験が落語に生きることもありますでしょうか。
いや、どうなんだろうね、これね。落語家していることは影響あるのか、うん、まあその司会力といっても、例えばこれがね、僕がその別のね、声優さん以外の方、はいを読んで喋って、要はアニメとかの知識とかが及ばないところとかで、うん、この僕が司会できるかどうかわからない。これは、やっぱりさ、その声優さんにお話できるのも、その声優さんのことをすごい知ってるし、僕はファンだし、その出演された作品のことわかってるから、こう返せるわけじゃん。結局、結構知識量っていうのが大事になってくると思うので、これが全、例えば全然僕がわからない分野、音楽だったりとか、わかんないけど、その、美術だったりとか、うん、そういったところで聞けるのかどうかっていうのが、例えば分かんないから多分初歩的な質問しちゃうかもしれないんだよね。
確かに。
でもそこで来るお客さんとかは、そんなの聞くみたいなのもあるかもしれないし、逆にアニメとか知ってるから、結構多分いい質問してると思うんだよ。そのお客さんが聞いてほしいような萌え出しとかのね。そうはできてると思うんだよ。だこれはね、司会力が僕が、高いかどうかわからない。オタク力は高いと思う。
確かに、お客さんが聞きたいこと、つまり自分が聞きたいことです
ね。まあ、ただ、まあ、それはともかく、その、強いて言うならその力という意味では、はい、その、落語家って基本的にそのお客さんの雰囲気、笑ってるかどうか、楽しんでるかどうかとか、そういったところを見てるので、トークをしながらも、あ、今この話は、お客さん、まあ、基本的に、その、八代さんだったら八代さんのファンの方々がもう多く来ていらっしゃるから、まあ、どの話もすごい聞けて嬉しいんだけど、中でも、あ、この話多分他でもしてるの聞いたのかなとか、なんとなく雰囲気でわかるから、それで、逆に、あ、この話は、あ、初ですごい、わ、むっちゃ盛り上がってる、じゃあここ引っ張ろうみたいな、そういうところは、普段の落語のところから生きてるのもあるかもしれないですね。はい。ということで、次の、メッセージ。
はい、吉高さんが声優をするとしたらどんなキャラクターを演じたいですか？
はい、ガンダム乗りたいかな。よく言ってるけど、
うん、叫びたいですよね。乗って。
あとはね、なんかね、もう。まあ主役とかじゃなくていいんで、まあ主役とかではさすがにもなれないと思うし、さ、声優本職じゃないからさ。なんだけど、なんかこう、オカマの敵役みたいな。
ああ、美味しい役。
そうそうそう。セーラームーンスーパーでさ、前半の幹部とかでね、フィッシュアイとか、その。
結構大きいとこ行きましたね。
ああいう感じの定義のね、オカマだけど、なんかイケメンだったりとか、あ、別にイケメンじゃなくてもいいんだけど、オカマの敵役みたいなね。そういうのがなんか。
落語家役じゃなくていいんです
か、ね、落語家じゃなくていい。そういうのはもう正当派の人がやればいいから。なんかもうそういう。じゃあ次の、はい、メッセージ。
初めて落語を聞いて興味が湧いたのですが、初心者におすすめの落語はありますかとのことです。
なんだろうね、初心者におすすめっていうか、まあ面白い人を聞くのが多分。だそれ落語って本当に同じ演目でもやる人によって全然ガラッと変わるんで、うん、同じ10ゲームでも僕だったらゲームが出てきたりとか。まあだからこれおそらくまあ古典落語というね、意味で言ってると思うんですけども、まあ誰がいいっていうのはね、結局その人に合うかどうかというのがあるので、もういろ、まあ寄せに、まず寄せに行けば、あの、昼席、夜席と、なんだったら3000円ぐらいで、半日、昼の12時から夜の9時までずっといられるの。うん、で、まあ、途中に入退場というか、出たり入ったりできないから、うん、途中でだから出るとかね、逆に途中で入ってくるが、うんうん、昼席の途中とかそういうのもできるので、だからそこでもう、いろんな人を聞いて、で、その中で面白いなって思った人の、今度、独演会とか行ってみたりとか、うん、その、そういうのでこう聞いていけば、で、寄せって、その、例えば鳥の師匠は、いわゆる鳥ネタね、長めの、ちょい難しい話っていうかね、そういうがっつりしたネタやったりするけど、合間とかでは、特に最初は前座さんが、もうわかりやすい、前座話。で、二つ目だったらそこにちょっと、加えたような話だったりとか、そう、だんだんこう、わかりやすさとかも、こう、寄せの流れでいろんな話が出てくるので、全部が全部こう、小難しい話とかそういうこともないと思いますし、まあ、寄せを流れでちょっと見ていけば、なんか、そのうち出会えるんじゃないかなと思います。はい、次のメッセージ。
はい、ラジオネーム、レッツ修行僧さん。
はい、修行僧。
修行僧さん。
はい、
すごい。
落語の朗読の相手の演技を受けてみて、当初の演技プランから変えることはありますか？
はい、あります。だって、ね、その、朗読とかだったら、本当に思いもよらない芝居してき、ね、くださったりとかすることもあるし。で、まあまあ、誰がどうっていうのもね、あれ、もう本当毎月も素晴らしいお芝居をされたり、ね、多いんですけども。まあ、例えば、すごい落語っぽい感じでやられた場合は、こっちも落語っぽい感じで返すし、いわゆるお芝居、本当にお芝居の方でやってこる。来られたら逆にこっちもあんまり落語臭くなんかちぐはぐになっちゃうから、やっぱ掛け合いなので、そこはあの、相手の方のお芝居に、あ、多少ね、寄ってね、僕も、基本は落語家なんで、まあ、逆にその向こうのお芝居畑のことはできないけども、一応、そのまま落語のトーンではないようにはしようかなって思ってやってたりします。はい。では続きまして。
はい。お、これはすごい長い。メッセージですかね。
はい。
ここまで違う。はい。先日、八代拓さんゲストの萌え寄せ、とても楽しく有意義な時間をありがとうございました。一対一のトークイベントという貴重な機会を作っていただいたこと、何より役者としての八代さんの魅力を最大限引き出していただいた吉子さんに大変感謝しております。話が尽きないというのはまさにこのことだなと、ニコニコして聞いておりました。時折、愉快な絶対好奇モードに入ってしまう八代さんや、吉子さんからにじみ出るオタク感には、いつも通りの面白さもありつつ、落語家と声優の違いのお話が興味深かったです。観客ありきの芸術である落語と、観客のないところで、芝居を掘り込む声優の仕事。私は、落語がなぜオチの分かっている話を何度も講座にかけられる芸術なのか、聞いている側も毎回新しい楽しさがあるのかと思っていましたが、吉子さんが芝居をしつつも観客のことを常に見ているとおっしゃっていて、なるほど、観客も話のトリガーになっているのかと、膝を打つ思いでした。だから時代を超えて新しい魅力が出ていくのかと。あの日燃え寄せにいた観客とあの日の吉子さんでしかできなかった反対側車、これ言っちゃって大丈夫ですか？
はい、よいよ。
無限ワンアップしそうなくらい面白かったです。あの場の観客はみんな吉子さんの引く人力車に乗せられて大笑いしていました。その迫力はやはり現場でなければわからない。話に取り込まれる感覚、ぜひこれからも多くの人に感じてほしいと感じました。なんて真面目なことも思いつつ、柏木翼の担当プロデューサーでもある私は、反対側車で人力車のお兄ちゃんが語っていた、翼の萌えポイントに、そうそれと力強くガッツポーズなどを決めておりました。私が石油王だったら、油田を贈呈していました。吉子さんはやはり本物です。あの日、八代さんのお着物を見て、本当に嬉しい気持ちでいっぱいでした。細やかなお心遣い、ありがとうございました。久々に、末広亭の2階でお弁当を食べながら、のんびり落語を聞きたいなと思っています。 季節の変わり目、風邪などの心配な時期ですが、喉も体調もどうぞお大事になさって、これからも落語や面白いお話を聞かせてください。そしていつかあの CD にサインが揃うことを期待しております。
はい、ありがとうございます。ものすごい熱いメッセージをありがとうございます。そうね、その落語もね、すごいわーっと笑っていただいて、で、まあ、あの日しかできなかったというのは、本当まさにね、うん、アドリブなんかも含めてそうで、あの日はもうもちろんって言っちゃったけど、すごいこう、笑っていただいたんだけど、あれあそこで受けたからって他のところで同じことやって受けるかどうかっていうとまたちょっと違うのもあったりとか、まあ、ただまああの時はその八代さんのファン向けにね、まあそこをくすぐるような感じのギャグを入れたりしたけど、それをまあ別に例えばわかんない人向けに角度なりこうアレンジすればなんかできるとこもあるかなとも思ったりとかね、その客に話しかけるとかなんかそういうのとかもなんかその時事ネタ入れたりとかさ、まあそういうのもねあったりするかなと思いましたけども、であとねそのまあ何かっていうのはちょっと動画を見てもらいたいんですけども、その萌えポイントね、柏木翼の萌えポイントでそうそれっていうのがまあとあるね、柏木翼のここ萌えますよねっていうところことを言って、それまあある意味まあ僕実際、萌えポイントだと思って言ってるし、そこで受け狙いっちゃ受け狙いなんだけど、そういう萌えポイントをここで語ることによって笑いを欲しいみたいなとこだったんだけど、結構みんな、ああ、わかるわかるみたいな、ツイッターとかの感想とかでもね、そうそうそうそうみたいな。
感想文も結構
そう。そうそうそう。もうむしろ納得しちゃって、逆にそこだけをシーンじゃないけど、みたいな、それそれって。っていうのはね、ちょっと面白かったよね。
本当。
ぜひ、頑張ってね、石油王を目指して、僕に油田をください。
はい。
よろしくお願いいたします。本当に、あとね、CD にサイン、コンプリートできるように、うね、頑張ってね、萌え寄せも続けていきたいと思います。本当にね、数々のメッセージ、はい、ありがとうございました。また、引き続きね、今後もね、そのメッセージ、ふとまた思い返してなんかこれちょっと言い足りなかったっていうのあったらまた送っていただけたら、読むこともね、あるかと思いますので、はい、ますそちらもお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、さてここで告知でございます。よしこうですけども、萌え寄せ、そんな萌え寄せ次回がですね、間もなくですね10月の28日の日曜日で、ゲストが下田あさみさん、
すごい
でアイマスのアミマミとかね、鏡ねリンレンリンレンとかね、ユーヒンとスタルトスとかね、もうそういうキャラ、結構妹系な感じ多いよね、そういう意味でね、下田あさみさんに出ていただきます。10月28日の夜7時から渋谷の伝承ホールというところで、やらせていただきます。その次の月も決まってます。11月25日がですね、夜7時から福川江戸資料館にてゲストが高塚智人さんでございます。アイマスなんかアイマスアイマスのね方々がちょっとなんか本当いいと思ってきた感じでこうなんかアイマスアイマス声優さんが続いています。こちらもね、予約受け付けております。さらにね来年の1月まで決まってるんですよ、告知しておりまして、はい、1月26日の土曜日夜ですね、これが中野ゼロホール、中野ゼロショーホールというところでございます。こちらが寺島拓馬さん、
すごい、
もうアイマスもそうだしね、あとは歌プリとかね、もうすごいと思うんですね、もうております。で10月の回と11月の回はメールで予約受付しております。1月の寺島さんの回に関してはまず、10月28日の、下田さんゲストの萌え寄せで先行発売、チケット先行発売、こちらは最前列などチケットをご自分でお好きな席を選びいただけます。その翌29日に一般席がチケットペイから販売いたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。他に何か告知などありますか？
大丈夫です。
はい、そんなわけでございまして、こんな感じで送りま しましたラジオ萌え寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せのメッセージは RADIO MOEYOSE@gmail.com、 ラジオ萌え寄せ@gmail.com @gmail.com です。
はい、というわけでラジオも寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。